こんにちは。言語化.fmはあんな話やこんな話をキリンと伊達の2人でゆるく話しながら言語化を試みるポッドキャストです。というわけで今回の、テーマ、第21回のテーマはリスクとどう向き合っていくかという話について言語化したいです。
お久しぶりです。
お久しぶりです。すいません。
ちょっと空いちゃいましたけども。
だいぶ開けました。僕が開けたと言っても過言ではないでしょう。皆様の手に届く頃にはもうお待たせしすぎたかもしれません状態なんですけど。
作者失踪シリーズに早くなるところだったけど。
探りつけられた。生きてます。ちょっと行く気明けでバタバタしたっていう言い訳を置いておきます。はい。
で、ね、なんだっけ、リスク。
どう向き合うか。はい。
リスクとどう向き合うか。ですね。うん、いや、これを、チケットを切ったのは、うん、昨年の話なんで、正直、その時何を考えてこれを書いたのかもうあんま覚えてないので、うん、もう一回改めて考え直したいような気はするんですけど、
うん、
まあ、要は、よくリスクを取るとか、うん、なんか何々をすることはリスクだ、みたいなことを、まあ、仕事で言うことは、あって、まあ、それは素直に、メリット、デメリットを考えて、
うん、
メリットに比べて、こういうリスクがあるから、やらない方がいいかもしれないねっていうことを言うときに、まあ、使えますけども、
うんうんうん、
まあ、そうじゃなくても、仕事じゃなくても、例えば自分のライフプランとか、プライベートにおいて、何かこう、行動を取るときに、これをすることはリスクだというふうになってしまい、手が出せないみたいな時にも、まあ、リスクみたいな話が出てくると思うんですけど、
うん、
じゃあそのリスクとは一体そもそも何なのかということを言語化したいなと思いました。
いいっすね。思い出した。確かにね。リスク、辞書で引いたらなんて出てくるんだろうね。なんか、まあでも、リスクって翻訳すると何になるんだ？リスク、まあでも、なんか何かを失う可能性とか何かを、なんだろう、損なう可能性みたいなところが、まあ、愚直に捉えたらそういう意味になるけど。
あれだよね、リスクヘッジってよく言うよね。
そうだね。
リスクヘッジ自体は、何か、ふわふわっとしたものを回避するみたいな。
うん、うん。
まあ、だからリスクがあれだよね、多分。そういう不確実性みたいな。
確かに、
うん。
予想される不確実性みたいな感じかな、
うん
うん。なんか、突然何か起きたら、それはリスクじゃなくて多分事故というか、あれだけど、うん、まあ起きるかもしれないと思ってることがあって、まあそれを各々がリスクとして評価して、まあ行動を変えたり変えなかったりっていう感じだよね。う
ん、まあなんか株の取引とかではよくいいよね、
うんうん、
リスクヘッジってね。
損切りって感じの。
うん。
確かにね。リスクとどう向き合うか。リスク、まあでも基本的にやっぱ多分、よくある回答としては、なんだ？まあリスクの量を見積もって、そのリスクを飲んで、でもその行動した時のリターンを見積もって、そのリスクリターンが見合うかみたいなところが多分基本、ではあるよね。で、うん。まあそうなると、そのリスクを正しく見積もれてるかも大事だし、リターンを正しく見積もれてるかも大事で、それが私たち皆様できてるんでだっけっていうところは、まあ、思考の余地はあるかもな。
まあわかんないけどね、そのまま突っ込んでみたら意外とうまくいくこともあるかもしれないしね。
なんか、確かに。いやー、そうなんだよな。いやー、そもそも論だけど、そのリスクリターンの計算をせずに、済む状況に持ち込めるのは、それが一番ベストだよね。なんか、プロダクト作りの話で言うと、まあ、ちょっと例としてめちゃくちゃ正しいわけじゃないかなと思いつつ話すけど、なんか、とある新機能を、まあ、何か新しい体験を達成したいとなった時に、それを叶えるための新機能の実装方法が複数通りあって、まあそこに払うリスクとしては、まあ多分選択、3つ選択肢があって、その3つから選択する としたら、そこにはらむリスクとしては、なんか、B 案を選んでたらもっといい体験を届けられたかもしれないのに、みたいな、その、なんだろうね、実際的には損してるわけではないんだけど、もっとベターな選択ができたのにできなかったっていうリスクがはらんでて、で、そこに対してリスクリターンの考え方でやると、じゃあなんかどれが本当にいいのか、めっちゃデータ分析しようとか、いろんな事例めっちゃ調べようみたいなことになっちゃうけど、まあそれとかは、プロダクトの世界だったら、じゃあ例えば AB テストして、全部出して、実際に見ましょうよみたいなことをやっていて、それって、多分リスクリターンの感情をある程度スキップする、まあいい方法だよねみたいなのはあったりするから、まああらゆる局面でそういうマインドセットか、なんか、方法の引き出しがあると良さそうな気がする。
そうだね。まず第一は、その、回避できるものは回避していくっていう、ための方法を探るですね。
うん、うん、うん。リスク回避ね。リスク回避、リスク、なんか、セキュリティ、最近セキュリティチーム、最近というか、育休から戻ってからセキュリティチームで働いてるんで、リスクという用語に敏感なのと、教科書的な言葉はいくつか覚えてきたんだけど、その言葉で語りそうになったわ。
まあでも、話は一緒というか、多分セキュリティでやってることはまさにその脅威から身を守るための話という、
うん、
そうだね、まあ、そういうリスク回避の観点もあるよね。
うん。で、多分なんか大体言われてそうだよねって感じだったけど、なんか一個だけ面白いなと思ったのはリスク転嫁っていう考え方があって、リスクを他人とか他の組織に押し付けるみたいな手段があったりして、まあそれは、なんか実生活ではあんま意識したことないし、したことないなっていうのは今なんか話しながら思ったりしたわ。なんか具体的には、保険とかは多分それになるのかな。なんか病気になった時にお金を払わなきゃいけないリスクを保険会社にまあ、フィーを払うことで押し付けるみたいな。なんかあったら、そのリスクを肩代わりしてもらうみたいな。まあまあ、人生においては、まあ、リスクエッジというか、リスクに対する対応策の一つだよねっていう感じはするね。
まあ、何にせよ、事前の備えは必須だよねっていうのは聞いてて思った。保険屋さんも日頃契約しないと申し訳ないわけだし。
はいはい、確かに。いやー、そうだね。人生ってスコープだとすごい難しいな。壮大だね。
壮大だね。急に人生に展開するとやっぱ、もう人生なんてリスクだらけだから。
そうだね。いやー、リスクと、そうだね。どんぐらい意識して生活できてるんだろうな。なんかそもそもそんな意識的になる必要もあるのかな。
まあね。
なんかリスクリターン考えてなかったから失敗しましたみたいな話とかってパッと思いついたりする。僕は今考えながら聞いたんですけど、自分に
ある。いや、なんかいろいろあるじゃない？その、仕事で語る話は、金銭的なリスクとか、社会的な信用みたいなリスクみたいな話が多い気がするけど、なんか私生活は時間のリスクの方が、割合占めてるような気がして、まあ、例えば、集合時間に間に合うようにするために、逆算して家を出るとか、なんだけど途中で電車が止まっちゃって遅れるかもしれないからもうちょっと早く出るとかね。
はいはいはい。確かに確かに。そっかそっか。なんかもうそこまで言えてる時点でだいぶリスク対応できてる人生だよね。
時間はするよね。だって、やっぱ出勤からは、まあ最近は逃れられてるような気もするけど、昔はね、はいはい、毎日当たり前に会社に出社してっていうのがありましたから。
偉いな。俺、31歳になってもちょっと怪しいわ。時間のリスクできてない可能性あるな。
うん、ちょっと、俺もだいぶ減ってはきたけどね。
うんうんうん、まあでも、いやー、なるほどね。
まあでもあれかな、あとその時間の話はまああるとして、
うん、
対人リスクっていうのも多分あるね。
ありますね。
人間関係において、これをやらかすと信用を失うリスクがあるとか。
あるし、無限というか、めちゃくちゃ見積もりが難しいよね。
難しいね。
うん。いやー、なんか僕はパーソナリティ上結構、気にしいというのか、なんか、うん、最近すごい そうしないように努力はしてるんだけど、人からの目線とかやっぱ結構気になっちゃう勝負。だから、ただそういう勝負であればあるほどね、なんか、わ、なんか、あ、体重関係のリスクみたいな。なんか、あ、わかりますみたいな気持ちになる。
でも、むちゃくちゃうまくやってるように見えるけどね。
どうなんだろうね。考えすぎてるからうまくいってんのかな。なんか、どういうとこ考えすぎてんだろうっていうので言うと、例えばなんかその、まあ、わかりやすい、リスクとかと、いやーなんだろうな。まあ、なんかその人が嫌いなこととか、その人が気にしていることは、まあ話題に出さないとかって、まあわかり、まあリスクヘッジなのかってわかんないけど、まあリスクがあることを知っていて、まあ明確に回避してるみたいな感じだけど、
うん、
なんかそれに合わせて、なんだろうな。なんかその直接的じゃない部分でも、たまにリスクヘッジしてる自分がいる気がして、多分分かりやすい例を頑張って探すと、例えば、なんだろうね。なんか自分の意見を何気なくツイートしようと思った時に、いやでもこのツイート、なんか交流あるあのエンジニアはなんか最近確かこんな問題あったから、見たらちょっと傷つくんじゃないかみたいな。で、ちょっと被害的な妄想が進むと、まあそこから僕の評価が下がるんじゃないかみたいな感じで結構、だから気使ってるのか、シンプルに。気使いすぎっていうのは、ね、ある気がする。
ああ、多分そこのラインが人によって、
うんうんうんうん、
多分、なんか、モラルという名前で線引きがなされてる気はするんだけど、まあそうだよね。まあそうやってその誰かがメインしたことによって、
うん、
その人が気づくかもしれないから、ツイートをやめようっていうふうにするのか、
うん、
まあ仮にその人が見て、何かしら尺に触ったとしても、後でフォローしていけばいいかっていうふ
う
になるのか、それとも、まあ別にそんな大した問題はないから、
うん、
まあ何か言われたら退部しようっていうふうになるのか、
うんうんうん、
みたいな線の引き方が人によって、あとその対人関係によって違う気がするよね。
うん、違うね。いやなんか、そう思うと、なんかめちゃくちゃ脳みそ使ってみんな生きてるな、なんか。結構考えること多いよな。瞬間瞬間で。
なんかやっぱ人と話すときが一番、まあ、考えてんじゃない？まあ、人によっては考えてないで喋ってる人もいるかもしれないし、
うん、
めちゃくちゃ気遣いで考えて喋ってるかもしれないけど。
もうちょっと、まあ、でも、だ無意識にやってんのかな。なんかそんなめちゃくちゃ肩身が狭いわけでもないし、まあ、でもさっき言ってくれた対人関係性にもよるんで、だろうね、
うん。うん、そうだね。まあ、例えばこのポッドキャストは、
うん、
あの僕とキリンの信頼関係で成り立ってるものの、
うんうん、
あのそこばかりを気にして発言して、
うん、
これを聞いてる人たちにとってすごく尺に触る発言あるかもしれないからね。ね、
確かに確かに。
まあそういうことは多分無意識に気を使ってますよ。
間違いない。一、
うん、
回だけモザイク入れたことありますしね。確かにな。それもリスクヘッジだね。いやなんかでも。なんか、向き合えて生きているな。うん。まあ、あとは、あれかな。その、まあ、いろんな対応があるよねって話の中で、まあ、リスクリターンの切り口で言うんであれば、リターンを取るためにリスクを取るっていう考え方もあって、まあ、それがうまくできてんだっけみたいなところは、まあ、ちょっと、事前の打ち合わせでもちらっと話に出てきたりはしましたね。
そうね。
うん、
なんつうか、まあ、年を取ったって言い訳は多分よろしくないような気がするんだけど、
うん、
そのリターンのためにリスクを取りに行くみたいなことは20代のうちはやってたけど、なんか、最近は落ち着いてしまったなっていうのがありますね。
なんか、年を取ったというあたりから何を言うか想像できた。いやー、それは、あるよね。あるけど、なんか二つの可能性があって、多分どっちも全員なんか共感してくれそうな気がするけど、一つはリスクを正しく見積もれるようになったから、やたらめったにリスク抵抗しなくなったっていうのは、間違いなくある気がしてるし、まあ、一方で、いや、でもどうなんだろうね。なんか、老化と保守的になってしまうことの相関わかんないけど、でもやっぱ守るべきものが何かあると、リスクテイクしなくなるのはありそう。なんかの回で話した、僕一押しの、予想通りに不合理っていう本にもあった話ですけど、なんか人間は基本的に失うことに耐えられない生き物だから、例えば、 僕の昔の例であるんです。いやまあ話しちゃうと、まあ1社目年収が低くて、まあ2社目転職して、まあ、それなりにお金を稼げて、3社目は、でもその、スタートアップに行くっていうので、収入を減らすっていうリスクテイクをして、まあやりたいことをやるっていうリターンを得るみたいなことをやったけど、まあそれってなんか、あんまいい例えじゃなかったな。まあでも、なんだろうな。例えばその時に、貯金が20万ぐらいしかなかったら取れない。あれなんか違うな。言いたいこと違うんだよな。なんだ
いいんですよ。ここは言語化 .fm で。
間違えた気がする。
なんか。いくらでも言語化に時間を割いて大丈夫です。
あ、でも例えば、ごめん。もう今の話しなかったことにしてください。皆さん。例えばめちゃくちゃいい、賃貸を渡り歩いてて、めちゃくちゃいい家に、を見つけて住めたとすると。でもうめっちゃ快適理想的な家みたいになった時に、でただじゃあ例えばそのある日に北海道に住んでみたいという気持ちが湧いてきてまあそれってなんかある意味その人にとってはリターンみたいな、北海道に住んで得られる体験とか時間っていうのがめちゃくちゃ大きなリターンなんだけど、でもリスクとしてはその今住んでる家がから新しい家に住んだ時に同じように満足できる家が見つかるのかとか満足できるのかみたいなのが、まあ、リスクであって、まあそういう場面で、例えば、それが新卒の頃とかだったら、そんなにいい家に住んでないかもしれないから、別に家を買えるっていうリスクっていうのは全然取れて、リターンを求めに行けるけど、まあ、もし今いい家に住んでるんだれば、リスクが大きくなっちゃうから、まあリターンを取れなくなるよね、みたいな。だから自分が抱えてる資産とか価値が大きければ大きいほど、なんか、リスクが高くなるし、しかもそのリスクを取るっていうことが失うっていうことに直結するから、まあ人間の本能的にそもそも取りづらい選択であるがゆえに、リスクテイクをする機会が減ったのではという仮説が二つ目。めっちゃ長くなっちゃったけど。うん。
まあね、多分、その新卒の頃はそもそもいい家に住んでないから、どうせアップグレードされるっていう意味では、まあリスクと、捉えない、もしくは、ほんのわずかなリスクで済むみたいな話だと思うし、
うん、
あとはね、多分その、取ったリスクが、結果、
うん、
その、損害だったとしても、取り戻せるかどうかだと思うんだよね。
お、
う、ー、
ん、
例えば今の引っ越しの事例は、
ね、
多分聞いてた人は、え、別にそれリスクじゃなくないって思ったかもしれないんだけど、なんでかっていうと、うん、別にダメだったら東京帰ればいいから。
なるほど。
そう、それは別に、まあ一時的な金銭的なリスクはあるかもしれないけども、まあ結果取り戻せるものじゃん。
うんうん、確かに。
うん。
確かに。なるほどね。
まあそうじゃなくて、例えば、まあ、超スーパー不謹慎だけど、これをやらかすと、
うん、
家庭が崩壊するみたいなやつとかはね、
うんうん
うん、まあ、そういうのはやらかしちゃったらもう戻ってきませんから、
うんうんうんうん、
まあ、それはもう本当に、帰ってこないリスクとして、重大なものとして認識されるから、
うんうん、
まあ、避けるべきものみたいな。
うん
うん、なんか、そういうリスク許容レベルがある気がした。
確かに。なんかワンウェイな意思決定かどうかがめっちゃ重要かもね。
うん、
確かにな。確かに。だかそれで言うと、年取ってからワンウェイな意思決定をしなきゃいけない場面が、いやでも増えたかもな。増えるかもね。
増えるかもね。
うん。僕のその子供が生まれ、まあ子供が、を産むこと自体はなんか意思決定というか、授かり物でもあるからあれだけど、まあとはいえその、意図しないとできないものだから、これはかなりワンウェイの意思決定だし、だ家を建て、まあ僕らの周りになんかみんな無限に家建ててますけど、家を建てるも、まあワンウェイではないけど、そのリスクを回収するコストがめちゃくちゃ高い意思決定ではあるよね。なんか。
うん、まあそうだね。まあなんか何段階には分けられそうだけど、まあでも家を建てるも、うん、まあ超極端な話、手放しはいいので、う
ん、いやー、まあでもめんどくさいじゃん。
まあそういうはあるよね。それは総合的にめんどくさい部類には入ると思うけど。
なかなか、そうだね。なんかリスク回収するコストが年々高くなってる説。どうすか？わかんないけど。
まあ前提は変わるよね。要はその、うん、自分の生活を手放してまで取りに行くべきリターンなのかっていうところの、その、うん、リスクとリターンの差みたいなのは、
うん、
多分その、なんだろう。 リスクの方が上がってるから、
うん、
リターンを取ってもそんなに得じゃないみたいな。
うんうんうんうんうん。なるほどね。そうか。なんで、そうか。ちなみに伊達氏の言う年取ってリスク取らなくなったなみたいなのを、なんかこういう場面で感じるとかあるんですか？
まあ、お金でしょうね。お金というか生活水準みたいな。
生活水準。生活水準を落とすリスクを取らないってこと？
取ってないね。
なるほどね。
まあ、取る必要がないから取ってないっていうのはあるけどね。仕事あるし。
リターンがあれば取るんじゃない？なんか。リターンがないから取らない。
そうしたリターンが思いつかないし、出会ってないんだろうね。わかんないけどね、なんか、なんだろうね。若い頃っていうか20代だったらあったのかな、
あったんじゃない。でも、もしくはなんか、この切り口自体がなんか生存バイアスで、僕らはなんか、いろんなものを得てこれたから、なんかリスク抵抗する場面がちょっとずつ減ってきて、年を重ねてこれたっていう話な気もしてきても、普通に。
そうね。なんかそれで今、昔なんかあったかなって考えてたけど、そもそも、あれだね、iPhone アプリ開発を昔始めた時は、やっぱ結構リスク感じてたね。
ああ、確かにね。Apple のご機嫌次第でね。
そう。
いやー、まあ。
そうだね。それにベットするのもそうだし、初期投資もかかるわけだし、まあそれは金銭的な方が当時は、時間は当時は無限にあったからそんなに感じなかったけど、まあお金はかかったな、みたいなのはあるかね、
なんか、それで言うと、伊達氏がさっき言った感覚は、もうちょっとなんかロジックじゃないもので、で、僕もなんかそういうのあるかもと思ったけど、なんか、パッションみたいなもんなのかな。リスク抵抗する。結構さ、その損得感情じゃなくてやりたいことってなんかいっぱいあった気がするし、そういうものにいっぱい取り組んできて今に至ってる気がしてて、がそういうのを年取ってからは、確かにそんなにやってないなっていう気がした。
まあそうだよね。
うん、
今何にも持ってない、何にもスキルがないから何か見つけなければいけないで、例えば休日を返上するとか、なんかいろいろ本買ったり、なんか高い何かを買ったりとかするのはまあ、リスクテイクっぽいなと思うけど、今お金もあって、まあ休日そこそこ時間も取れて、みたいな時に、なんかそんなに犠牲にするものがないな、みたいな。
なんか、人生をあの頃の熱狂を取り戻したかったら、その、やっぱリスクテイクをしたくなる何かに出会う必要が、別に出会わなくてもいいけど、今の生活が豊かだから、豊かであれば別に出会う必要は全然ないけど、
でもそういう何かにワクワクするパッションみたいなものを求めてるみたいな人は結構いそうだよね。
まあそれはいるだろうし、なんか自分も例外じゃない気がするな。
僕らも結局何にワクワクするかっていうのを考えて、だから転職するときもさ、まあお金のことももちろん考えますけど、なんかそれよりもその会社事業に自分の人生をさ、ある種捧げて得られるワクワク感みたいなものはなんか買い難いものがあるじゃないですか。
間違いないですね。
い
やー、そうだね。
まあ、それこそがリターンだよね。だからその、そのリスクを取っても、そのワクワクが得られるか別に仕事じゃなくてもいいけどね。なんか、まあ、失敗してもいいけどなんかは楽しそうだな、みたいな。
なんか、漫画の主人公みたいな感じでやればいい気がいいといいというか、ごめん、なんかいいわ。適当に例えようと
し。適当に漫画とか言うと、漫画好きな人がどんどん漫画の話だってのかもしれないからね。
そんなリスクヘッジしなきゃいけないの。怖いなぁ。そうね。まあでも、そうかね。そうだね。だから別になんか、ちょっと戻ると、年を取ってリスク抵抗しなくなったっていうのは別に実は悪いことじゃないというか、まあそれなりに、まあ、リスク評価を精度高くできるようになってるんだったら、それはいいことだし、まあ、2番目以降の理由でも、まあ、生活が豊かになったという裏返しでもあるから、まあ、そんなに別に悪いことじゃないよねっていう気持ちにはなったわ。
でも悪いことじゃないけどさ、やっぱワクワクしなくなったらつまんないと思うんだよね。
いやー、そう、それは、いやー、ないものねだりだな。
いやー、でもだからこそさ、人は、うん、人はというか会社はロードマップを引いてさ、
うん、
数年後にこの会社事業はこうなってます、
うんうんうん、
だから頑張りましょうって言ってやるわけでしょ。
うん、そうだね、
うん、それは数年後の未来はやっぱ分かんないからワクワクするんですよ。
なるほど、
うん、
なるほどな。その説ちょっとおもろいな。確かにな。言いたい方だっていうか、ロードマップ書くのただだもんね。
そう、ただなんとロードマップはただなんです、
うんうん、言えばいい。
そう、言えばいいけど、まあ、あの、なんていうか、ペテン師になってはいけないので、
そうだね。
ある程度の実現可能性はもちろん考えるけど、まあ、それが、うん、あの、ある程度のリスク許容とかって結構幅があるよね、だからね。
うん、
あの、マックス、本当に超理想的にいけばこれくらい伸びるけど、まあ、芸術的には、あの、これくらいかな。
うん、うん。不確実性コーンみたいなもんだよね。あれがそのまま、なんか、あの、目指してもいい、
うん、
あの、ブレというか。
そうそうそうそう。
確かにね。なるね。ワクワクしたい。いやー、ワクワクねー。ワクワク、育児はワクワクしますけど、みんなに育児をしろとは言えないわ。
うん、まあ、そういう楽しみもあるということでね。
うん。まあ、でもなんか、個人的に、いやー、難しいな。なんか、わかんない。皆さんの捉え方次第ですけど、僕、直近でワクワクしてるというか、リスクテイクしてワクワクを取りに行ってることあるっちゃあるなと思って、
うん、
あの、ギターの練習を始めたんですよ。
うん、
この話、まあ、伊達氏には個人的にはしましたけど、
うん、
いつ始めたんだっけ？多分3月ぐらいに、京都の楽器屋さんにいそいそと行って、新しいギターを買ってギターの練習をしてるんですけど、うん、で、まあなんか、ワクワクする系筆頭じゃないですか。新しい楽器を買って練習をするみたいな。うん、まあ、買うだけで気分上がるし、みたいな感じで。でもあれって結構、社会人になってからやるのは、なん結構リスクテイクだなって練習し始めて思っていて、時間めっちゃかかるんですよね。普通に。多分、毎日練習したとしても、僕が思い描くギタリストになるまでは、どんなに早くても多分2、3年かかるみたいな。2、3年間その時間を捧げ続けるっていうリスクがあって、で、このリスクって学生の頃とか、子供の頃にそのリスクを取るのとは、やっぱ桁違いに重いなっていうのは、なんか日々練習をしな、毎日練習してからのように言ったけど、まあ、練習できない日もあるし、なんかそういうので結構感じるから、まあでも、今のところワクワクできてるっていう意味では、結果どうなるかわかんないけど、なんか、時間を浪費して何かを頑張るは、社会人になったから取れるリスクテイクな、ワクワクできる可能性のあるリスクテイクな気がします。うん。時間を浪費するのは明確に。いやー、そうね。うん。
まあでも浪費するのはそんなに悪いことじゃないと思うけどね。
そうね。いや、なんか、この職種だからかもしれないけど、その時間で、行動をかけたかもとか、本を読めたかもみたいな意識が僕の中には結構あって、だ結構そこは意識的にリスクテイクとしてね、行動してるんだよね。だそれが例えば、なんか休日行動書くのが別にいいとは思ってないけど、まあ、そもそも休日書かないですみたいなスタイルの人が、その時間を使うんであれば、全然話は違うけど、なんか僕の場合は別にもやりたいことがあって、でもそれを押しのけるっていうなんか、のが、マインド的には結構リスクテイク。まあでもリスクテイクの、まあでも確かにね、楽しければいい気もしてきたな。
そう思うけどね。
これは、そうだね。言語化しすぎてもなんかあんま幸せになれない気もしてきたな。うん、
なんか時間を無駄にすることが、
うん、
悪いことかって、まあ、全然違うトピックになっちゃうけど。浪費することが、そもそも悪いことかっていう話になれば、別にそんな悪いもんじゃないと思うけどね、っていう、
うん、
よく人から生き急いでるって言われてる人間がいても、何の説得力もないですけど。
そうなんだ。生き急いでるって言われる。
生き急いでるって言われちゃうね。
ああ、ほんと。そうかな。全然。いいよ、こんな感じで生きれば。だってもう、ね、貴重な3連休中一日を の夜のこんな貴重な時間を使って、
うん、
俺の行ったり来たり論争に付き合ってるんだから、全然気づいてないでしょ。わかんないけど、なんか、そうだね。うん、全然大丈夫よ。リスク、なんか、いいなっていうか、考えてみたら意外と俺ら全部できてるし、なんか整理できたねぐらいの感覚になるのちょっとおもろいな。
うん、だって新しいことすることに制約がないじゃないですか、ある程度僕だって。
うん。
ね、まあ、そりゃ、なんか生活の要因はもちろんありますけど、
うんうん、
でも、書き始めようかなと思ったら始められるじゃないですか。
うんうんうん、うん。
でもほら、お金ないからギター買えませんって人もいるかもしれないしね。
まあ確かに、
うん、
そうだね。いやー、あとは、いや、なんかちょっとあんまり、いやー、でも迷うな。いや、広げないつもりで言うけど、なんか僕らが多分この話題の中で出さなかったし、出なかったのは僕らが自然にできてるがゆえかなと思ったトピックとしては、なんだろう、なんかリスクを自分のリスクとして捉えるのはなんか地味にめちゃくちゃ大事かもなっていうのは思ったわ。なんかめちゃくちゃ端的に言うと人のせいにしないというか、いやーでも難しいな、なんか、ふわっとした状態で話題出しちゃったけど、言い訳をしないというか、なんか何かリターンを得たくて、でリスクを取らなきゃいけないって場面で、自分がリスクを取るか取らないかって話が基本的には大事なんだけど、なんか自分を取らないリスクを、なんか他から見出してしまうみたい、見出さないみたいなのが結構なんか大事なマインドセットな気がするわ。なんかそういう人が、まあ、そうね、いるのかいらないかわかんないけど、僕はなんか結構昔うじうじしてたんで、そういう部分があった気がしていて、なんかそうなんない方が幸せだよねっていうのは思ったりはするわ。
まあ、責任転嫁したり、まあ、いわゆる多責になってると、
うん、
多分、その人は何もしないよね。
うん。
うん。多分、その組織に転がってる問題とかも、基本は、やっぱ自分の責任、自責だと思ってる人しか取りに行かないので。
うん。そうだね。うん、人生も仕事も多責は良くない。
僕らはその辺が多分結構当たり前になってるから、
うん、
ある種なんだろうね、家中の栗を拾いに行くのは仕事みたいな。
そこまで言う。
いやー、でも、いや、僕はね、なんかマネージャーの本質はそこだと思ってるよ。
まあ、そうだね。確かに。うん、家中の栗があった時に、お前が燃やしたんだからって、あの人が燃やしたから僕は拾わなくていいみたいな言い訳をせずに。
うんうん、
まあ、うん、あんまうまく例えられてない気がする。
まあ、拾いたくない栗も正直あるけどね。正直あるけど、お前マネージャーなんだから拾えよって投げつけられる栗もあるわけだって。
いやー、そんなことあるんだ。怖いな、社会って。社会って怖いな。あ、そうね。確かに。仕事においては、ま、うん、仕事においては分かりやすいトピックだね。
うん。
多席について話、別、なんか、一回分で話してもいいかと思いかけたけど、なんかあんま幸せになれなそう
だ。そう、多席の話はね、なんか人の悪口みたいになっちゃうからね。あんま聞いてて気持ちよくない
と思う。そうだよね、うん。決して誰かを指してるわけじゃない。
そうそうそう。
そんなに、みんなが幸せになれる、幸せ？まあなんか、みんなの心の隅っこに入れる FM として生きていきたいから、ちょっと。
すごいね。幸せとは何かから定義しに
行く。いやー、だりな、幸せ。
いよいよ哲学になってくるよね。
幸せとは何かを言語化したいならね、多分、日本酒一合必要だね。シラフで語れんのかな。
そうだね。難しいかも。すごい宗教チックな話になりそう
だし。お前が幸せだと思えば幸せだよって、多分、最後、管巻きながら終わる。
そうだよね。そんなことは分かってるよっていう。
ほんまに。まあ、そんな感じか。リスクとどう向き合うか。
まあ、そうですね。まあリスクとリターンのバランスっていう話は投資でもよく言われますけど、
うん、
まあハイリスク、ハイリターンはただのギャンブルなんでね。
そうですね。
いかにローリスクでハイリターンを狙いに行くかっていうのが、うん、まあある種戦略的だとは思うんだけど、まあでもハイリスクでもハイリターン狙いに行きたいときはあるかもしれないし、ハイリスクでもローリターンを取らなきゃいけないみたいなこともまああるかもしれないけども、
うん、
まあいろいろリスクを下げる術はあるという話はしましたし、
うん、
なんていうか、まあ年取ってくるとじゃないけど、立場とか経験に応じてリスクはリスクじゃなくなってはくるし、
うん、
見られるものも大きくなるかもしれないので、
うん、
リスクとは何かということを皆様の頭の片隅に幸せとして置いていただけると、いやでもこういうことをさ知ってることは幸せだと思うんですよ。
いやそうだよね、自覚的になることはすごい大事だと思うわ、
うん、
なんか息を吸うようにやってたかもしれないけど、もしかしたら今日話したトピックの1割ぐらいは、あ確かにと思ってくれる人がいるかもしれないから、
1割役に立てばいいよね。
うん、いや全然いいよ。
ね、話してる1分1秒 100% 役に立ってるだなんていうのはちょっとあれだよ、うん、ちょっとそれはなんだろう、
その自信あるなら多分ビジネス書を出すわ。
いや多分僕らのファンだと思いますよ。
仮に。なるほどね、うん、なるほどね、確かにな。まあある、全部でき全部やってないってことはないもんな。
うん、
確かに。いや、めっちゃ綺麗にまとめてくれてありがとうございます。時間空いてこんな、時間空いたからこそこんな緩いトピックを話してしまったが、まあいいでしょう。こんな感じで今後も続けていくので、リスク、それでもリスクが取れませんという方は DM をください。DM、DM 送れないのかな？もう Twitter ブルーよくわかってないけど。
いや、送れんじゃない？
送れる？じゃあまあ。
送れなくなるらしいけど。
ああ、じゃあ、まあ、何かしらの方法で連絡ください。お願いします。
来たことはないです。
そやな。はい。じゃあ、そんな感じで第21回は、まあ、リスクとどう向き合っていくかという話について言語化をしました。皆さんまた次回もあるよ。バイバイ。
バイバイ。